私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。ピカソ、ゴッホ、ムンク、ゴヤ、レンブラン、多くの画家が自画像を描いています。長く生きた画家たちの自画像には画風の変化をたどる楽しみがありますね。例えばピカソは年齢とともにスタイルを次々に変えていきました。青の時代、バラ色の時代、アフリカ彫刻の時代、キュビズムの時代、晩年の自由奔放な時代、それぞれの時代の特色が刻まれています。またゴヤの若い頃の華やかな宮廷での明るい画家の姿、それと対照的な晩年の濃い影のある自画像。今挙げた画家たちだけでも興味がつきません。美術がお好きな方はさらに多くの画家を思い起こされるでしょう。日本の藤田嗣治のちょっと澄ました洒落た自画像も浮かびます。ご存知ですか？藤田は晩年クリスチャンの洗礼を受けています。なぜ画家たちは自分を絵にするのでしょう。またこんなに何度も繰り返し絵にするのでしょう。近代現代の画家について言えば、一つとても実際的な理由があります。モデル料がいらないから。身も蓋もない話ですが、自画像にはそんなメリットがあります。貧乏だったゴッホ、彼のたくさん残された自画像には愛おしさを感じます。もちろんそれだけではありません。私は誰という問いがあります。自画像には人間の追求という意味があります。もう一つ私は思います。画家が自分を絵にする、それには自分を残したいという願いがあると。今生きているその証を伝えたい。それは画家でなくても私たちが心の内に持っているものだと思います。今という時、この時を過ぎ去るままにしたくないという思いがあります。それは一方において死があるからですね。ことさら言うのもおかしな感じがしますから、普段はそんなに口にしませんけれども、忘れてはならない重要なことですね。そして私はよくそう思うのですが、自分はいつかこの世界からいなくなる。この世界、この場所、この風景の中から消える。これを私たちは人生の幸いな瞬間に強く意識するものであると思います。命にあふれている時、とても幸せな時、私たちは今が過ぎ去るのを強く意識し、いつまでも残るものでありたいと心から願います。ですから私は巨匠たちの晩年の自画像に感銘を受けながら、青年期の自画像に何か言葉に表せない価値あるものを感じます。若い藤田の澄ました絵にも、その時藤田自身はひたすら生きていたのかもしれません。フランスという憧れの場所にあって無我夢中で生きていたのかもしれません。軽く見られまいと精一杯背伸びしていたのかもしれません。そうしたことを思うと余計に命のかけがえのなさのようなものを感じます。西洋絵画ではそんな人生の花盛りの時期の絵にも、その背景を構成する要素として頭蓋骨を描く伝統があります。自画像にも描き込まれます。気味悪くドクロが人物の横で顔を向けています。メメントモリ、死を忘れるな、 このことが人間が今この時の自分を記録するときに、それに伴う胸が切なくなる事実、また真面目な事実として心に留めるべきものとされます。しかし聖書はさらに深い事実を知らせてくれます。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなる。イエス・キリストが私たちのために死に、私たちのために生きてくれている。私たちは今イエス・キリストのうちにある。別の言い方をすれば、私たちは過ぎ去り消えゆくままにされていない。私たちに新しい自画像が与えられている。私たちの傍らに書き込むべきもう一人の存在がある。それは骸骨ではなく復活のイエス・キリストであると。